5月24日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。
オンエア直前に、はい、杉村太蔵さんが挨拶に来てくださいまして、
今日ね、ナイツさんのところ
に、なんか直前のナイツの番組に、はい、ナイツさんの番組のゲストに来てらした。
そうですね。
で、まあ、私そこの丸テーブルでナイツさんの番組の冒頭を聞いておりましたらですね、もう私に発泡スチロールって言われた言われたって話をずっといや、あの、そんなに私悪意があって言ってるわけじゃないんだけど、そんな言い方してないですよ。あの私はですね、はい、空間を埋める素晴らしい存在だと
今それを発泡スチロールに例えたところがね、
発泡スチロール大事ですよね。
大事なくてはならないものですから。
大事ですよね。
まあ、そうですけど、
はい、そうなんです。今日まあ太蔵さんが言ってらっしゃいましたけど、はい、皆さん家に届く荷物に発泡スチロールが、最近でもね、環境配慮で発泡スチロールの代わりにね
そうそう、
なんか新聞丸めて詰めたりですね、
あとほらビニールに空気入れて入ってたりしますよね。
あれ増えましたね。あれもでもビニールじゃないですか。それで言うとね、納得いかないんですよ、はい、なんかこの何年間かやっぱりあの環境に配慮するということで、やたら紙ストローってやつが増えたじゃないですか。
増えましたね。
なんか他のものの容器はでっかいプラスチックの容器に入ってるのに、ストローだけ紙ストローってなんだろうこれ。あの紙ストローってやっぱりね、使ってるうちにふやけちゃうんですよ。
そう、あんまり長い間ねつけとくと、
あれもしかするとね、客を早期に追い出すための作戦じゃないか。今までならなんかあのシェイクみたいなところにさ、はい、ストローさしておいて、でまあ1時間でも2時間でも粘ってようかって。無理だもんね、あれ。だんだんもう2時間も経つと完全にふやけちゃって。
まあ確かにね。
まあもうそもそも2時間も経っちゃシェイク自体も生ぬるくなって美味しくなくなるだろうって話はあるんですが。
そんなに時間かけて飲むもの
では
ない
。いやでもあの紙ストローっていつの間にか定着しましたからね。
そうですね。
それどころかね、最近ストローなしっていうところも結構増えてきてるんですよ。あれストローなしかよっていう、まあ確かによく考えてみたらストローなしでも飲めないことはないけど、長年ストローで慣れてるとこれな。
まあでも家なんかだとね、やっぱストローなしで飲んじゃうことの方が多いですし、
ね。まあそうですね。本当にね、なんかね、どこまで偽善と言うべきなのか。
いやいや、
同じだなと。どこまで発泡する
。いや、なんで
そんなに悪意はなかったんだけど、なんかまあまあご本人がなんかね聞いたらですね、まあ、あの講演等でこのネタつかみに使うとむっちゃウケるんだって
じゃあ提供したということでネタをね、まあ、
そういうことにするか、
じゃないでしょう。
大変で す、
ま、です
そんなこと言ってる場合じゃありません。
何かありましたか。
台風2号がスーパー台風になりそうです
ね。そうなんですね。
スーパー台風ですよ、
はいはい、
スーパー台風ってどういう台風かというと、スーパーな台風ですからね
ものすごく強い大きいとかね。
で、あのスーパー台風っていう認定はアメリカの気象のなんとかの機関がやるんですね、あれは。だから日本でいうところに、日本はあの台風の分類って一番厳しいやつでも猛烈なとかっていう表現しかないじゃないですか、
はい、そうですね。
どうやらアメリカの気象機関が発表するスーパー台風っていうのは、日本の猛烈なよりも、まあ、日本の猛烈なは幅が広いということですよ、要するに、どんだけひどくなっても一番厳しいやつが猛烈なですから、
まあ、最
上っていうことですね。あのもう最悪級が猛烈なで、はいはい、それ幅広いんだけど、その日本の猛烈なというカテゴリーから見ても猛烈なんですよ。
そんなに強いということですか。
おお、猛烈、はい。これもわからないでしょうね。小川ローザさんと言ってわかる人が一体世の中に
な、
うわ、みんなで首かしげちゃったよ。
ものすごい首かしげてます
よ。どうもここのコーナーはですね、私があの近隣の若年層にはわからない言葉を口から出して、みんなが首をかしげるというい
や、
どうもそういう時間帯に。
私もわからないです。私ギリギリです。
猛烈わかりますか。
それはまあなんとなく滑り込みセーフみたいな。猛
烈は滑り込みでわかりますか。
そうです
ね、小川ローザさんわかりますか。
滑り込みセーフみ
たいな。嬉しいわ。世代が一緒だわ。
いや一緒じゃないですけど、はい、
いやそれでね、今季どうやらスーパー台風に発達しそうなのが、 今ガム島よりもガム島の西側ぐらいでだんだん成長してですね、フィリピンの北の方から沖縄の南の方、台湾の東ぐらいの方にどうやら向かっていて、はい、この台風2号ってやつですよ。私はね、台風2号という言葉には過敏に反応するようになっておりまして、
あ、
忘れもしません、
はい、
2021年4月9日出航して、はい、最初の1週間ぐらいで発生したのが台風2号ですよ。
そうでしたね。
まあ、最近だんだんね、台風1号2号が早くなってると言われてますが、はいはい、うん、でも今年の台風2号は、まあ、今日の時点で5月24日じゃないですが、まあ、発生が昨日か一昨日かぐらいなんで、はい、5月の半ば過ぎてからの発生ですよね。ところが2021年は私が出航した4月の半ばにはもう台風2号が発生してたんですよ、どんどん早くなりますよね。なんで太平洋横断に春行くかというと、春が一番、春先が一番日本近海が安定するんですよ。やっぱ夏過ぎてしまうと台風リスクが急速に高まりますから、夏は避けた方がいいよね。で、冬はね、冬の日本海荒れるのは誰でも知ってますが、太平洋も実は荒れるんです、これが。だから冬場荒れるし、夏以降秋になっちゃうと台風が恐ろしいので、うん、春先しか、太平洋横断というともう春先に出航しかね、ありえないんです。だからまあ基本そのパターンでみんな行くんですが、私もそのパターンを踏襲してですね、2021年の4月9日におそらくまあ、4月の頭で台風なんかと思ったら、出航してすぐ台風、2号ですよ、
はい、
で中心気圧がですね、この台風2号っていうやつが日本近海をさーっとすり抜けていって、あの一応温帯低気圧っていうのに変わったんですね、ちなみにあの昔はね、台風っていうと熱帯低気圧っていうイメージじゃないですか、
はい、
ね、でまあ熱帯低気圧と温帯低気圧はどこが違うか、で台風って台風、熱帯低気圧が発達して台風になりました、はい、で台風があの勢力が弱まって温帯低気圧に変わりましたって言いますよね、
はいはい、
俺熱帯低気圧じゃなかったのかって話じゃないですか、熱帯低気圧っていうのと温帯低気圧というのは同じ気圧が低いところの空気の塊があるんですが、あの空気が低い塊でも構造に違いがあってですね、温帯低気圧っていうのは前線を伴うって、これごめんなさいね、私も説明しててよく分かってないところがあって、私ね、あんまり暇なもんですから、
そうなんです、
太平洋横断の袋で、ついに読むものが何もなくなって、その時にアメリカに滞在してて1週間の間に差し入れられた、それぞれの人の本っていうのは、これが面白くてですね、この話をしだすとまだ5時間かかりますからやめておきますけど、その本の中に、私が頼んで入れてもらった、気象予報士の教科書っていうやつを、
そんな本もお持ちになったんですか。
はい、で、要するに日本に帰ったら気象予報士になろうと思ってですね、まあ、2ヶ月も暇ですから勉強する時間いくらでもありますから、
確かにね、本当だ、
それも毎日目の前で気象現象があるわけですから、
実際に実体験
こんなに素晴らしい体験ないじゃないですか、はい、その2ヶ月間の間気象予報士の本を読み続けて、結論です、
はい、
無理。
なんで？
俺気象予報士通ってる人すごい偉いと思う。
ねえ、なんか難しいって言いますよね。
あ、いや、そうですね。私の後輩のアナウンサーでも受かったやついますけどね。まあ正直小さい声でしか言いませんが、よくあいつ受かったよねっていう、そんな感じ。
それは失礼じゃないですか。
いや、2ヶ月間教科書読んだんですが、はい、これちょっと試験で、だからまあ試験問題やってませんから、どの辺が合格ラインかわからないですが、結構難しいなというのが私の印象なんですけども、そこにその、例えば温帯低気圧と熱帯低気圧の違いっていうのがあって、うん、温帯低気圧っていうのは前線、前線っていうのはつまり冷たい空気と暖かい空気の境目がありますと、はいはい。熱帯低気圧はそういうのがないわけですよ。うん、熱帯低気圧って暑い空気がぐるぐるぐるぐる回ってる状況で、その中に前線っていうのはないんですが、温帯低気圧っていうのは、あの前線を伴うんですが、はい、ところがですよ、私が遭遇した2021年の台風2号は、一旦台風2号で成長して日本近海をすり抜けて日本には大して被害ももたらさなかったんだけど、はい、その後温帯低気圧に変わってからどんどん低気圧として発達していって、中心気圧が台風だった時より低くなったんです。940ヘクトパスカル台まで落ちたんですよ。
結構低いですね。
940ヘクトパスカルがもし台風だとすると、まあ、あの、非常に強いとか猛烈なとかって、そういう、まあ、これ風速によるんで、中心気圧だけではなかなか言えませんけれども、しかしそのぐらいに相当する低気圧に発達して、私の太平洋にいるところの近くにわざわざ来るんですよ。一旦北の方に上がったはずが、 どんどん私の走ってるところに戻ってくるんですよ、
はいはいはい、いつも何かが降りかかって、
なんかよこいつはと、
ね、来ますよねトラブルが。
というのが台風2号だったので、はいはい、今回今スーパー台風になるんじゃないかといったアメリカが予測していて、で今から進路の予測が非常に難しくてですね、今台風の進路って世界中のスーパーコンピューターを駆使して予測するんだけども、はい、まあ、一番可能性の高いのはこのまんま西に抜けて中国大陸の方に抜けていくっていうパターンが一番考えられるんですが、いろんなスーパーコンピューターの分析によると、場合によったら沖縄の海岸沿いに沿って北の方に上がってきて日本列島に近づくんじゃないの説もあって、だからまあ結論で何が言いたいかというと、この台風2号というのは結構今後要注意です。で、近々おそらく中心気圧がね900ヘクトパスカルぐらいまで下がりそうです。
そんなに
900ヘク
ト、そんなに低い。
私こういうニュースを聞くたんびにですね、はい、俺の船がそばにあったらどうなるだろうっていう、なんかね
怖い想像
ゾワゾワするんです。これすっごくゾワゾワするんです。多分このニュース聞いてゾワゾワしてるの世界で私ぐらいじゃないかと思いますけどもね。ただまあこれもしかすると日本に接近してくる可能性が、まあ日本ってもうすでに沖縄には接近してるんですが、本州、四国、九州あたりに接近の可能性もないとは言えないんで、この台風情報は今後要注意です。
進路はね見極めていきましょう、はい、はい。では株と為替の値動きをお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価続落しました。昨日と比べて275円9銭安い3万682円68銭で取引を終えました。アメリカ連邦政府の債務上限問題の先行き不透明感から売りが広がりました。また急速な株価上昇による高値警戒で利益確定の売りが出たことも相場を押し下げました。為替相場は現在1ドル138円40銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円高になっています。さあズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台のゲストは今日はジェトロ日本貿易振興機構アジア経済研究所の今井宏平さんに、今月28日に決選投票が行われるトルコの大統領選挙についてトルコの首都アンカラからレポートしてもらいます。
トルコの首都アンカラからなんだ。
アンカラから、
いやさっき私なんかね打ち合わせ資料みたいなやつをざーっと斜めに読んでたら、ここのコーナー、登場人物のゲストのところにですね、アンカラカラって書いてあったんですよ。
アンカラカラ
さんって人が出るのかどうで、アンカラカラさんなんだと思ったらアンカラカラか。
ちゃんと見てくださいよ。
俺もおかしいなと思って、アンカラカラって変わった名前の人だなと思って、それもジェトロの人で、この人芸名なのか本名なのか。
ジェトロのアンカラカラさん、
アンカラカラさんか、名前からいじるしかないなと思ったら
やめてください。今井宏平さんという日本人の方です、ね、
すみません、今のところもし聞いてても怒らないでください。
本当にそう思ったんです。
アンカラカラさんだと思って
。違いますよ、アンカラ、トルコの首都からレポートをしてくださると。
そうなんですよ、トルコの首都っていうとね、はい、イスタンブールっていうイメージがありますが、イスタンブールじゃないんですね、アンカラなんですね。小アジア半島っていうですね、あそこの真ん中辺にあるんですよ、
はいはいはい、
行きましたかな、アンカラまで。
まあそうですか、
遠いよ。
遠そうですね、日本から行くとね、はい、今日はちょっとそのトルコのアンカラに思いを馳せながら聞きたいと思います。
アンカラさん
じゃ、今井宏平さんまで聞いたします。で、5時台は4月に起きました陸上自衛隊事故、墜落直前エンジン出力が急低下かというニュースにズームしていきます。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見、今日もお待ちしております。辛坊さんのこのオープニングトークに関することですとか、もちろんあなたが気になるニュースなども送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では今日のエンディングでお送りするズームオンミュージックリクエスト、曲のテーマは、お題はどうしましょう。
今日のゲストがアンカラカラさんだと聞いた時に聞きたい曲。
言うと思いましたよ。今日のゲストがアンカラカラさんだというのを聞いた時に聞きたい曲。ちなみに今日は アンカラカラさんではなくアンカラという土地からレポートしてくださるということですのでね、はい、いいですかそれでは。
大丈夫です。
あ、分かりました、はいはい、じゃあ選曲の理由も書いてzoom@1242.com まで送ってください。この後は最新のニュースにズームします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。1997年に神戸市須磨区で発生した連続児童殺傷事件で、小学6年生の土師淳君が殺害されて、今日5月24日で26年となります。父親の医師、土師守さんは、産経新聞の取材に応じ、淳君の事件を含む少年事件の記録の大量廃棄が去年発覚したことについて、裁判所に対し、なぜこんなことが起こったのか、事実関係の解明を重視してほしいと話しました。岸田総理大臣が掲げる異次元の少子化対策をめぐり、政府は児童手当について、現在中学生までとなっている支給対象を、新たに18歳まで月1万円を支給する方向で調整に入りました。経済産業省は7月23日から先端半導体の製造装置23品目の輸出管理を厳しくする措置を行うと発表しました。アメリカが去年の10月、軍事転用の恐れがある中国向けの装置や技術の輸出規制を強化しています。EU ・ヨーロッパ連合の外相にあたるボレル外交安全保障上級代表は、アメリカ製の戦闘機 F-16 のウクライナ兵への操縦訓練がポーランドなど複数の国ですでに始まったことを明かしました。連合の吉野智子会長は国民民主党の玉木雄一郎代表と都内で会談し、次の衆議院選挙について地方連合会からは一枚岩になって戦いたいという意見が出ていると述べ、立憲民主党との候補者調整を求めました。玉木代表は、現段階では擁立作業を加速していかなければならないと述べるにとどめました。ホンダは自動車レースの最高峰 F1 に2026年から復帰すると発表しました。復帰は5年ぶりです。イギリスのアストンマーチンにエンジンを含む駆動装置を供給します。F1 では2026年に CO2 の排出規制が強化される予定です。国産の高級ブドウシャインマスカットが正常に開花しない未開花症が全国各地で発生し、品質や収穫量に影響が出ています。このため農林水産省は実態の把握と原因の解明に向けて緊急調査を実施すると発表しました。Google の日本法人は YouTube で新型コロナ感染症をめぐるフェイクニュースをおよそ1年半で100万本以上削除したと発表しました。人工知能 AI の機械学習と人による審査で誤った治療法や虚偽情報と認定したものを削除しました。
今のニュース原稿をそのまま聞くと、はい、あ、いい話だよね。とにかくフェイクニュースを誰でも簡単にできる、作れるようになって、昨日あたりニューヨークの株が一時期ゴーンと落ちたのは、
はいはい、
爆弾テロがあったっていう、これはまあ、AI、人工知能で作ったフェイクニュースの画像が世界中にばらまかれて、それがツイッターで、 伝わっていく中で株価の、うん、で、まあ途中でやっぱりね、信頼のできるメディアがそれを本当のこととして伝えちゃったということもあるんですけども、うん、結果的に、フェイクニュースが原因で株が下がると、うん、これね、あんまり、まあみんな知ってる話だからあえて言わないのかもしれませんが、大儲けできますからね。株ってやつは、上がっても下がっても、上がるか下がるかが見えてたら必ず儲かるもんなんですよ。はい、株が下がるって思ったら、これ例の 9.11 のテロの時に言われたんですけども、はい、大量に空売りって言って先に売っ飛ばすんですね。で、先に売っておいて、ドーンと株価が下がったところで買い戻すわけですよ。まあ、これを空売りっていうと、取引なんですが、普通の人はまあ、安くで買って高くで売って差額を儲けるんだけれども、うん、ちょっと株をやってある程度の証拠金なんかを積むとですね、先に売って後から下がったら買い戻すっていう、だから株ってやつは上がっても下がっても確実に上がるか下がるか見えてれば必ず儲かるもんなんです。
はい、はい、
昨日あたりドーンと下がりました。で、下がった原因がフェイクニュースなんですが、うん、これもしフェイクニュース仕掛けた側がこれ流すと株下がるよねって言って最初に大量の空売りかけておいてからフェイクニュース下がる、株式市場が暴落しました、そこで買い戻しは莫大な利益が確実に手に入りますから。
そうですね、
これは恐ろしいんです。これはもちろんね、犯罪です。特に日本でははっきり禁じられてますから犯罪なんだけども、これ摘発するのは難しいかもしれないですね。そういう意味ではやっぱりね、フェイクに関して言うと人工知能みたいなやつが常に監視しといて、これはフェイクですよ、フェイクですよって言ってくれるのはいいんだけれども、その反面恐ろしいなと思うことがあるのは、このいわゆるコロナに関する YouTube でですね、うん、私の知り合いで何人かまともなことを言ってるんだけども、それってかなり異端の発言だよねっていう発言をした人の YouTube がどんどん閉鎖されていった時期があったんですよ。あ、こういうことかと。だから人工知能で監視して、人工知能が、あ、これちょっと一般論と違いますよみたいなこと言うやつをフェイクニュースっていうんで、どんどんいわゆるその YouTube 上で禁止していくっていう。これ言うや、Google という会社が何が正論で何が異論かというのを判断するっていう役割になっちゃうから、これ使い方誤るとね、要するに言論の自由を民間企業が奪うっていうか、
ちょっと怖いですね。
異論を封じるという。この番組でコロナに関してのゲストに出てきてくれてるような人の言ってることって、そういう意見もあるよねっていうことあるじゃないですか。そういう意見もあるよねっていう。でも本当に株式市場のそばで爆弾事故が、事件が起きましたみたいな完全な嘘じゃなくて、そういう意見もあるよねっていうことに関して、一般論や通常唱えられている学説と違うからっていうんで、フェイクニュースだっていうことにはならないんだけども、ちょっとこのニュースは、一番最後のその Google の日本法人は YouTube で新型コロナ感染症をめぐるフェイクニュースをおよそ1年半で100万本以上削除したと発表しました。なんかこれが、いいことのように報道されてますが、結構危険なニュースだなっていう感覚を、はい、私は持っております、
はい
はい、その2つ前のニュースでホンダ F1 参戦、ホンダ頑張ってほしいと思います。私が初めて作ったプラモデルは、一つは F104J っていうジェット戦闘機と、もう一つはホンダの1964年にホンダが参戦した時の葉巻型の F1 の、
葉巻型の、
イメージ湧きませんか？
葉巻型の F1 の、
私ら子供の頃葉巻型っていうか、要するに筒みたいなやつ、筒の四隅からタイヤが出てるような感じですよ。
あのスポーツカービロンって長いスポーツ
カー、 F1 フォーミュラカーっていうと昔はみんなあんな形だったんですよ。あれをね、1960年代にホンダが参戦した時を知ってますし、やっぱりね、F1 ってなかなかそう簡単に勝てないんだけども、ホンダはそれでも過去何回も優勝台に上がってますから、
はい、
ぜひ復帰するからには頑張ってほしいと、すげえ金かかるから本当に自動車会社としてもですね、命運かけるような戦いになるんです、頑張ってほしいと思います。
そうですね。ズームフラッシュでした。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庄一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は 青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩二、峯村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
5月24日水曜日、時刻は午後4時3分を回っています。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
増山さやかでお送りしています。さあ、ここで一つメールご紹介いたします。
はい、ありがとうございます。
高知県の宿毛市のすくもの嫁さん、
すくもですね、すくもの嫁さんですね、
すくもの嫁さん、は
い、ありがとうございます。
31歳女性の方です。へーへー。今朝日本放送の玄関まで訪れました。玄関にいらっしゃったと。私は辛坊さんの太平洋横断に子育てを励まされたものです。翌年、子供を育てることも立派な社会活動だけど、もっと自分にできることがあるのではと、育児中ですが家族の理解のもと大学院へ進学しました。で、今年は修士2年、12月の学会発表を目指して教育経営学の分野で子どもの未来につながる成果を残せるよう奮闘しております。
なるほど。
で、太平洋横断時に1歳だった息子は3歳になり、
まあそうですね、
子育ては少し落ち着きました。
早いもんですね。あっという間ですね。
で、今は祝日の日も働く辛坊さんに励まされ、終わりのない研究活動を頑張っています。で、日本放送まで来た記念に研究頑張れのメッセージいただけないでしょうかという。
わざわざすくもの嫁さん、研究頑張って、
はい、頑張ってください、
頑張ってください。いや、でもすくもですか、すくもって知ってます？高知のですね、南の西の方にあるんですよ。
南の西の方、
まあ遠いよ私ね、昔ここはね、近鉄バファローズっていうのがあった頃に、はい、春のキャンプはバファローズはすくもだったんですよ。で、その取材に私何回か行ってですね、ここ国民宿舎があるんですが、はい、もしかするとあそこのすくもの国民宿舎に私のサインが、それも80年代のサインがあるかもしれないっていう。
そうなんだ。
もう国民宿舎があればの話ですけども、はいはいはい、お世話になりました。はい、
まあでもね、辛坊さん、
プロ野球のキャンプ春にしては寒いとこでね、これが春先。
へ
まあ海産物美味しいとこですけどね。うんうんうん、はい、そうですか、すくもからですか。それはまたご苦労様です。
で、やっぱだからこう辛坊さん、人の人生に影響を与えているんですよ。いや、
てかですね、今朝日本放送の玄関まで訪れましたって、もし私に会おうと思っていらしたんだとすると、さすがに朝はいないのと。
う
ん、それから私、申し上げておきますが、ここに入られるタレントさんは正面から入られる方も裏から入られる方も、それは人によっていろいろなんですが、私は正面玄関はまず使いません。私ね、正面現在は玄関はなんかね、妙に敷居が高くてですね、これちょっと敷居が高いという日本語の使い方としてどうなんだって話はありますが、でもね、ちょっとね、私裏口が好きなもんですから基本局に出入りするときには私は裏口を使っているということは、皆さん認識をしておかれてもいいと思いますが、朝は来てません。はい、残念ながら、すいません、ごめんなさい、
ちょっと早すぎましたけれどもね、次回また会うチャンスがあれば、ね、
お昼過ぎぐらいに多分裏にいらっしゃったら、多分ね、こそこそっと入ってるやつがいますからはい、はい、それは私です。
そしたらお声をかけください。
誰も声かけんなよってオーラ出しながらこそこそ歩いてます
でもめげずにね、声かけると意外と優しいんで大丈夫ですから、怖がらなくてもね結構ですよ。
意外と
本当に、
意外とって何よ。
いやいや、ありがとうございました。
ありがとうございます。
まだまだご意見お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。今日のズームミュージックリクエストのテーマは、今日のゲストがアンカラカラさんだと聞いたときに聞きたい曲。ちょっとなんか言うのを忍ばれますけれどももうね、つながってるんで、
この後アンカラカラさん登場ですね。
違いますよ、今井さんですけれども、アンカラからのレポートになります。はい、ご期待ください。はい、
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新庸一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵麻里子、小泉雄、中川浩二、峯村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。トルコの大統領選挙で3位だった候補、エルドアン大統領の支持を表明。今月28日に行われるトルコの大統領選挙の決選投票をめぐり、1回目の投票で3位の極右候補のオアン氏が、決選投票ではエルドアン大統領を支持すると表明しました。1回目の投票ではエルドアン大統領が得票率 49.52%、 野党6党の統一候補クルチダルオール氏が 44.88%、 そしてオアン氏が 5.17% でした。さあ、この時間はトルコの首都アンカラからね、伝えていただきます。ジェトロ、日本貿易振興機構アジア経済研究所の今井浩平さんです。
今井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今井です。アンカラから登場してます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
すいません、よろしくお願いします。今何時ですか？
今午前10時ですね。
午前10時ですか。ということは時差が
6時間時差が
ですかね。6時10分ぐらいですね、はい、じゃあね。
そうですね、はい。
どうなんですか、この時期のアンカラって。やっぱ北半球だから夏ですか？
日本とほとんど同じで、まあ、四季があって、トルコは。今は春から夏に変わる時期なんですけど、ええ、今年は非常に、雨が多いですね。毎日のように雨が降っていて、はい、ちょっと日本と同じようにゲリラ豪雨みたいなのが、非常に増えてるっていう印象を持ってます。
なるほど。まあ、トルコというと、東ローマ帝国の首都であったり、歴史的に有名なコンスタンチノープル、イスタンブール、今イスタンブールですね、イスタンブール、名高いんですけれども、アンカラっていうと、そこからだいぶ東の方に行った内陸の、いわゆる小アジア半島っていうんですかね、あそこの、エリトリア、なんだっけ、なんとかっていうんですね、そこね。
アナトリア、ね。
アナトリア、それそれ、アナトリアの、アナトリアの真ん中辺ですよね。
そうですね、はい。
はい、どうぞ。カッパドキアとか、ほら、あんなやつあるとこですか？
そうですね、カッパドキアまでバスで2時間ぐらいですね、はい。
行ってみたいわ。そうすると、ちょっと乾燥地帯じゃないですか、その辺は、本来は。
そうですね。乾燥していて、で、まあ、海がないので、
はい。
で、ちょっと高地ですね。私、もともと長野出身なんですけど、ちょっと長野っぽい感じが、アンカラもしますね。
あ、そうなんですか。
はい。
ということは、リンゴが美味しかったりします？
そうですね。リンゴとか、あと、アンズとか、クルミとか、そういうものが、アンカラよく取れると言われてます。アンズ
ですか。アンズって春先に日本の桜とそっくりな花が咲くんですよね、あれ。
そうなんですよね。まあ、本当に、桜かなと思うとアンズの花で、ちょっと白みがかってて、でも、桜のように綺麗な花が。
本当に。
今年も咲いてました。
なんか、トルコの対日感情っていうのは、私も何回か行ってはいるんですけども、やっぱり東郷平八郎でバルチック艦隊でロシア撃破したっちゅうのと、それからまあエルトールル号かなんかの救助かなんかで、結構トルコの人の対日感情いいですよね。
非常にいいと思います。まさに今おっしゃられた二つですね。特にまあエルトゥールル号事件っていうのはトルコ人の人たち、まあ誰でも知ってるレベルで、普及しているので。
誰でも知ってるんですか？
そうですね。まあ、本当に多くの人が知ってます。
今からどのぐらい前ですかね。100年ぐらい前に和歌山の沖でエルトゥルル号っていうトルコの軍艦が難破して、台風で難破したんだけれども、それを和歌山の漁民の皆さんが命がけで助けてね。まあ、全員は助からなかったんですが、無事何人かをトルコに送り届けたという、そういう話があって、今石碑が立ってますよね、和歌山に。
そうですね。はい。日本とトルコで共同の映画なんかも、まあ、エルドゥルル号事件の、
はいはい、
作成されたりしています。
ということで言うと、今井さんはトルコにいて居心地はいいんですか？
はい、そうですね。私は今は海外研究員という形で、昨年の8月から、まあ、来年の7月まで、まあ、2年弱、研究するということでアンカラに来てるんですけど、2006年から2011年まで5年間、やはり、アンカラで、まあ、博士課程をしていたことがあって、
はい。
だいぶアンカラ生活6年目なので、だいぶ居心地は、はい、いいです。
楽しいですか？
そうですね。アンカラは先ほどちょっとお話で言ったイスタンブールと比べると地味で、基本的に政治と軍と学生の街というふうに言われていて。
なるほど。
住むには非常にこう、秩序だっていて住みやすいんですけど、ええ、ここなんか、じゃあ何かこうエンターテインメントみたいなものがあるかっていうと、そういう感じじゃないので。
そういうんじゃないんだ。
そうですね。
そういう意味じゃやっぱりイスタンブールのが観光で行くんなら面白いですよね。
そうですね。観光で行くならイスタンブールだったり、あとイズミルっていうところ、
ね、
なんか近くに、はい、はい、いろんな遺跡があったりするので、そういう方がやっぱり観光地としては人気ですね。
それにしてもそちらにいらっしゃったら、今年の1月に起きたトルコの、まあ、シリアとかあっちの方の国境線のところで大きな地震がありましたよね。あの時はどんな感じでした？はい、今どんな感じですか？
そうですね。地震、アンカラは非常に断層が通ってない。まあ、それが首都に選ばれた一つの理由じゃないかっていうふうに言われているように、まあ、断層通ってなくて、こっちはほとんど揺れなかったんですけど、
はいはい、
やはり、南東部で大きな地震があって、翌日ですね、もう翌日、その次の日ぐらいからもアンカラでも、やっぱり援助物資をこう、もう、一般の市民の人たちが、まあ、スーパーなんかに行って買い出しして、
ええ、
自分でこう、持ってくとか、あと、まあ、そういう団体に、こう、個人がどんどん物資を買って持ってってもらうって言って、動いたりとか、なんですかね。もちろん、日本も、そういう災害時には一致団結するんですけど、
ええ、
トルコ人の人たちの一致団結の仕方っていうのも、やはり結束力強いなっていうのを非常にお目の当たりにした感じでした。
地震の発生当時は結構日本でも報道されたんですが、最近ちょっとまあ、もう一つ報道下火になってるんですが、被災地の状況は現状どうなんですか？
復興はまあ、それなりに進んではいる部分と、まあやっぱりまだ、なかなか、新しい建物なんかが建てられないので、厳しいっていうところと、まあ場所によってもだいぶ差があるというふうに聞いています。
なるほど。さて、そんな中、今日の焦点はトルコの、選挙なんですが、大統領選挙なんですが、まあ1回目の投票が行われて、誰も過半数取れなかったので、今度の日曜日に、上位2人で決選投票。で、決選投票なんだけれども、昨日あたり日本でも報道されたんですが、3位につけてた候補が、1位で過半数にちょっと足りなかったエルドアン大統領支持を表明。ということで言うと、まあ、常識的には、3位が1位に乗ったら、これでエルドアン大統領決選投票を勝ち抜けるだろうっていうのが、まあ、常識的な見方だと思うんですが、実際どうですか？
その見方で間違いないと思います。
まあ、
ただその3位の、
はい、はい、
オアンという、まあ、5% ぐらい取った、まあ、候補がいるんですけど、まあ、もともと彼がしっかりこう 5% を持っている候補というよりは、
ええ、
まあ、その、エルドアン大統領でもなく、まあ、クルチダールオール野党の候補でもなく、まあ、他に、まあ、入れたいという人の票が、まあ、その、もう一人、4人立候補したんですけど、
はいはい、
4人目の人が途中でも、辞退するってことになったので、
ええ、
その、エルドアン氏でも、クルチダールオール氏でもどちらでもないって、でも票は投じたいっていう人の票が、その、オアン氏に集まったっていう可能性もありますね。なんで、彼自身が実際に持ってるっていうか、はい、得票率っていうのは、まあ、2% ぐらいかなと思うんですけど、
ええ、
まさに、エルドアン氏がすでにもう 49% 前回の、選挙でも取っているので、
はい、
やはり常識的に考えると、まあ、2% だったとしても、過半数を超えるので、やっぱりエルドアン氏有利っていうのは揺るがないのかなというふうに考えています。
何も知らない私なんかのイメージで言うと、エルドアンってなんかプーチンみたいにトルコで20年間も独裁を敷いてたっていうようなイメージなんですが、実際どうなんですか？
強いリーダーシップは持っています。あと非常に選挙に強いですね。で、ただトルコの選挙は 選挙自体に不正が、まあまあいろんなことを言われることあるんですけど、その実際にその選挙自体がコントロールされてるとかっていうことはなく、まあしっかり、民主的な選挙、まあその報道だったりとか、報道がちょっと偏重だったりとか、はい、まあそういう、こうなんですかね、いろいろ加味していくと、まあ、キリがないんですけど、まあ、その選挙自体は民主的に行われていて、まあ、エルドアン大統領氏も、まあ、非常に強いんですけど、前回の2018年の大統領選挙では 52%、はい、その前の2014年の大統領選挙でも 51% っていうふうに、まあ、過半数をちょっと上回るぐらいで、そんなにこう、決して圧勝しているわけではないっていう形ですね。
でも、トルコって私の知る限り近年ものすごいインフレで、一般市民の方生活かなり大変というふうに聞いてるんですが、まずその状況がどうなのかというのを教えてもらいたいのと、その状況の中でどうしてやっぱり過半数に支持されるのかっていうのが、もう一つ大きく知りたいところなんですが、まずインフレの方はどうですか？
はいはい。まずインフレの方なんですけど、まあ昨年10月ぐらいが、まあ一番インフレひどくて、まあ現在少し回復しては来ているんですけど、ただやっぱりその物の値段っていうんですかね、まあその一般の人たち、まあ私も含めですけど、トルコに住んでる人たちが、その商品を見てその値段を見ると、やっぱり去年の10月よりも今の方がずっと上がってきてしまってますね。はいはい、で、生活に必要な野菜だったり果物だったり、あとトルコで朝食に欠かせないチーズだったりとか、まああと牛乳だったりとか、そう一般のこう、食品なんかもやっぱりかなり値段が上がってしまっているという状況です。
そんな状況でも、エルドアンさんが支持される理由は何でしょう？
そうですね。やはり、エルドアン氏のこれまでの実績、エルドアン氏の選挙キャンペーンもそうなんですけど、やっぱりこれまでの実績を見てくると、ここ、2、3年じゃなくて、これまで20年間、こう、積み上げてきた、まず実績を評価してほしいということと、まあ、あと、やはり、もちろん今、経済状況悪いんですけど、まあ、エルドアン大統領の支持層の人たちって、基本的に、この世俗主義のトルコで、どちらかというと、まあ、周辺部に位置、付けられるような、割とこう宗教に保守的であったり、こう割と田舎に住んでいる人だったりとか、あと都市部でもちょっとその中心ではなくてちょっと周辺に住んでいる人たちだったんですね。で、そういう人たちがやはり、まあ、エルドアン氏が台頭してきて、まあ、ものすごく自分たちの生活が良くなった。まあ、やっぱりエルドアン氏がいなくなると、そういう自分たちのこれまで享受してきた生活がまた昔のそのエルドアン氏なんか出てくる前のような状況に戻ってしまうかもしれないって、やっぱりちょっと不安感っていうのはかなり強いものがあるのかなと。
なるほどね。
いうことは言えると思います。
まあ、いわゆる西側、まあ、今西側って言い方自体も古いですが、まあ、西側の感覚からすると、まあ、トルコのエルドアン大統領は NATO のメンバーであることをいいことに、例えばスウェーデンあたりを、NATO に入れないとか、まあ、ちょっとロシアとの関係がやっぱり近すぎるんじゃないのみたいな、そういう目線ってあると思うんですが、実際トルコで暮らしててどんな感じですか？はい、
そうですね。まあ、やはり、ここなかなか難しいところで、まあ、やっぱり、トルコの伝統的な外交手法の一つは、この地政学上かなり難しい位置にあるということで、まあ、全方位に外交するっていうのが、まあ、一つ、やっぱり、生き残っていく国際社会でトルコが、まあ、その手段なんですけど、まあ、まさにそれをこう体現しているような形ですね。もちろん NATO 加盟国なんで、もちろんウクライナを第一に考えるんですけど、かといって隣国の大国のロシアっていうのをもう完全に国際社会から切り離してしまうと、やはりトルコもいろいろロシアから資源だったりとか輸入してますし、あと観光客っていうのは非常に重要な資源で、ロシアからの観光客非常に多い。で、あと原発の開発なんかもロシアとトルコは一緒に、まあトルコで初めての原発の開発をロシアと一緒にやってるということで、トルコとしてもなかなかこう切り離しづらい。そう考えると、やはり、まあ今のように、まあ積極的な仲介っていうんですかね。まあその、ウクライナとロシアの間に入って仲介をこう展開していくみたいなのが、まあトルコにとっては、まあそれが、今のところ唯一できる手段なのかなと。いうふうには考えてますね。
話全然違いますけど、まあ、物価が上がってる背景にはトルコのリラ、通貨がものすごく安くなったということがあるんですが、トルコのリラが安くなったせいなのか、まあ、円も安くなってるんですけども、最近ね、日本で、 トルコのですね、はい、ランプだとかタイルだとかっていう、トルコのグッズショップ、すごく繁華街で目立つんですよ。
ああ、なるほど。
結構、知ってます？トルコなんか、もしかすると一部で人気かもしれないですよ、これ、日本で。
はい。よくそのアジア経済研究所のは、千葉の海浜幕張の近くなんですけど、海浜幕張の駅前でも、割とランプ売ってたりすることありましたね。
トルコのランプね。
はい。
私ね、まあ、そこはアンカラなんですけど、イスタンブールになんかとんでもなくでかいバザールあるじゃないですか、グランドバザール。
はい、グランドバザールですね。はい。
グランドバザール。なんかお店に行くと必ずチャイ出てくるところ。
はい、はい。
で、トルコのカーペットをとんでもない法外の値段で売りつけられそうになるところ。いや、でもトルコって、物産も面白いし、食べ物もいろんな種類があるし、まさにヨーロッパとアジアの中間ぐらいのところで、そこで暮らしたら楽しいだろうなとは実は思ってんですけど、今井さん、羨ましいです。
ありがとうございます。そうですね。食は非常に豊富で、まあ、果物も、日本みたいに、すごくちょっとこだわって、でもちょっと高価っていうよりは、そこそこ美味しいものが、すごく安価でいっぱいあるっていう感じですね。
ああ、何が一番お好きですか？
そうですね。果物だと、やっぱり日本にない、昔はあったというふうに言われてる、私の親の世代なんかが言ってる、例えば桑の実だったりとか。
桑の実ね。私、子供の時に食べたことありますよ。
はい、ああ、本当ですか。
はい。桑の実は普通に一番に出てるんですか？
そうですね、はい。それで結構美味しいので、はい。あと、珍しいところだと、これも非常に時期的なものなんですけど、生ピスタチオなんていうのも、9月の初めとか。
ピスタチオの生があるんですか？
そうなんですよ。すぐちょっと半月ぐらいしか出なくて、非常に湿気に弱いので、すぐ悪くなっちゃうんですけど、本当その時期だけの。
食べてみたい。
ぜひ9月ぐらいに、はい、トルコに。わかりました。いらしてください。
いやいや、お忙しい中、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ぜひまたお願いします。
ぜひスタジオにもお越しになってください。
はい、どうもありがとうございます。
日本貿易振興機構アジア経済研究所の今井宏平さんでした。
アンカラカラさんでした。
違いますよ、今井さんです。ありがとうございました。ズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを、ポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなた、いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。お聞きの内容は配信用に編集したものです。辛坊治郎ズームそこまで言うかはラジオ局日本放送で月曜日から木曜日午後3時半から毎日生放送でお送りしています。番組はラジオの FM93AM1242 に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画、さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなど、ラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
5月24日水曜日、時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。ここでまた電車の情報が入ったんですけれども、 JR 京浜東北線が新杉田駅の間で発生した人身事故の影響で、桜木町駅と大船駅の間の上下線で現在運転を見合わせています。
あら、
ま
あ、それ大変ですね。
そうなんです。 JR 東日本によりますと、運転の再開この後午後5時40分頃の見込みということですので、ご利用の方はご注意ください。で、先ほどお伝えいたしました東海道線は品川と横浜の間でまだ運転見合わせ中ということですからね。あらららら、だんだんちょっとお帰りの時間に差し掛かってきますのでね、はい、ちょっと情報気をつけてね、取るようにしてください。さあ、では5時1分を過ぎました。ここでズームミュージックリクエストご紹介してまいります。ありがとうございます。今日のお題は、今日のゲストがアンカラカラさんだと聞いたときに聞きたい曲、 ちょっと心して聞いてくださいね。辛坊さんが振ったからみんなね結構今日はねふざけちゃって、
すいません、
はい、京都府京都市の
ふざけちゃって
あなたもですね、
いやいや違うな、なんだっけあれ、調子乗っちゃって
何ですかそれ、
そういうギャグが関西にあるんですけど、知りませんか、
知らない、
あ知りませんか、やっぱ関西だけでしたねすいません、
はい、まずヘイヘイさん、女性の方、今日のゲストがアンカラカラさんだというのを聞いた時に聞きたい曲は、
ほうほう、
アンカーラ、
いやいやそれガンダーラです、ガンダーラ、はい、わかりました、ガンダーラです、はい、
いうのが続く、
まさかそういうのが続くんじゃないでしょうね、
そうなんで す, そうなんです、続いては新小安の親父さん58歳、はい、アンカラが噛んだ小指が痛い
あんたです、はい、あなたです、あなた、はい、あなたです、
ゆかりさんね、小指の思い出、それから
懐かしいとこ来ましたね、
墨田区の良一の河本さん59歳、男性は、ゲストがアンカラカラさんと聞いたときに聞きたい曲、セラマサノリ&ツイストの、
ちょっと待ってください、あんたのバラードじゃないでしょうね、
アンカラのバラード、
いやいや、あのねそんなばっかりが、
58歳男性の静岡県富士宮市のズリオロスパンチョスさん
なんちゅうラジオネームじゃ
リクエスト曲はアンカラ大将、
いやいやあんたが大将、海援隊ですか、はい、はい、ありがとうございます、
大田区の泉さん48歳女性の方、小泉京子さんの渚のアンカラ人形お願いします、
はいからです、はいからです、はい、
ちょっとあこちらねちょっとねパターン違いますね、
何ですか、
東京都葛飾区の葛飾北斎さん59歳男性の方はですね、ファレル・ウィリアムスのハッピーをリクエストします、これはあの日本ハムファイターズのアルカンタラ選手の登場曲なんですって、
アルカンタラ、アンカラ、いや全然違うし、
アルカンタラ、
あしか合ってないしあと最後のラしか合ってないし、
まあまあ、
そうですか、登場曲ですか、
ところです、はい、
本当に皆さんいろいろありがとうございました、
ありがとうございます、
うん、
なんか申し訳ないか
な、本日のズームオンミュージックリクエスト、海援隊、あんたが大将、
アンカラ大将、
いやアンカラじゃないあんたが大将、
はい、エンディングにお届けいたしますので楽しみになさってください。さあ番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お受けしております。辛坊さんの質問、ニュースや普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールで送ってくださる方は zoom@1242.com、ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのメッセージをお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するニュースはこちらです。4月に起きた陸上自衛隊事故、墜落直前エンジン出力が急低下か。今朝の読売新聞によりますと、沖縄県宮古島沖で4月に起きた陸上自衛隊のヘリコプターの事故で、墜落の直前にエンジンの出力が急激に低下していたことが分かりました。海底から回収されたフライトレコーダーに録音されていた機長らの音声記録から判明しました。
これ今朝の読売新聞しか伝えてないんですよ、はい、他はどっか伝えてないかなと思ってざっと調べたんですが、まあ今日の朝の読売新聞しか出てなかったところを見ると、おそらくあの読売にだけ防衛省か自衛隊が、まあ防衛省かな、リークしたんだろうと思いますけども、ただねこの情報がまあ当然のことながらあの全部出てるわけじゃないので、はい、全部出てたらもっとわかることがあるわけです、うん、でやっぱり一番知りたいっていうのはあのエンジン、まあ、今あの見出しに撮ってますし内容を読むと、まあ、簡単に言うとですね、墜落直前にエンジン出力が急低下 で、うん、で回収されたのが、まあ、あのフライトレコーダー、
はい、
まあ、フライトレコーダーとボイスレコーダーっていうのは大体同じ場所にこう一つの塊として設置されてて、ブラックボックスと一般に言われるんですが、まあ、そのブラックボックスっていうのをこう引き上げるとですね、飛行機が、まあ、飛行機やヘリコプターがその当時どんな状況だったか、エンジンの出力が どのくらいで、まあ、あのローターの回転数がどのくらいでとか、そういうのが全部わかるんですが、同時にコクピット、 コクピットの中の会話っていうやつも全部録音されるんです。これも民間航空機には義務付けられてて、軍用機には必ずしもみんなついてるわけでもないんですが、日本の自衛隊は基本的にみんな載せてます。で、そのブラックボックスっていうやつには、フライトレコーダーっていうその飛行機、機体やヘリコプターが、どんな飛行状態だったかというのを詳細に記録したデータと、それともう一つは、ボイスレコーダーって言って、コクピットの中で操縦士、副操縦士、他の人たちがどんな会話をしたかというのと、それから今回その報道によると、そのフライトレコーダー、ブラックボックスの中にあったボイスレコーダー、音声を録音する機械の中に、急にローターの回転音が変わってっていうか、異音がして、異音がして、それに対処している会話が聞こえてきて、その後海面に墜落したらしいっていう、時間の経過がわからないんですよ。で、今のところ分かってるのはですね、最初の報道で最初にこの、ヘリコプターが墜落したというニュース、最初墜落したかどうか分かんなくて行方不明になったんですが、最初レーダーから消えたんですね、でレーダーから消えて、から墜落す、最後に更新したして時間っていうのがあるわけです、で最後に更新した時間からレーダーから消えるまで2分なんです、おそらくその2分の間に何かあったんだろうってことは分かるんですが、その時に最後に更新した時には150メーターぐらいの高さを飛んでたはずなので、そこから異常が起きてレーダーから消えた後海面に着水、落ちるまでどのくらいの時間がかかったかというのがボイスレコーダーには記録されてるはずなんですよ、でそれ時間を見るとエンジンに不調が起きたというのはもう間違いなさそうなんですが、エンジン音が急に変な音がしだしたというのは録音されていると、でエンジンに不調が起きてからどのぐらい空中に留まっていてっていうのが謎なんです、というのが一つですね、非常に最初機体が見つからなかったじゃないですか、でなんで機体が見つからなかったかというと、150メートルぐらいの高さで飛んでたはずだと。で最後に更新が行われたのがここで、そこから2分後にレーダーから機影が消えてるから、そのレーダーから機影が消えたあたりで、落ちてるとするんならその辺で落ちてるだろうと思って集中的に捜索したんだけど、見つからずに、だいぶ後になってから4キロも離れたところで見つかってる。で、4キロ離れたところで見つかってるんだけれども、それは空中を飛んで、そこまで行ったのか、落ちてから海の中に入ってから4キロ流されたのかっていうのが謎なんですよ、でだからつまりエンジンに不調が起きたというのはどうも間違いないんだけれども、エンジンが不調が起きてからすぐにその場で落ちて海中を流れていったのか、それともエンジンに不調が起きたんだけれども海面に落ちるまでにかなり時間がかかったのかっていうのが、多分もうすでに分かってるはずなんだけど、ここの点が、もうすでに分かってるはずです。だってフライトレコーダーの中でボイスレコーダーは完全に解明が終わって、そのヘリコプターの中で交わされていた会話であるとか、ローターのエンジン音、エンジン音が非常に変わってるところなんかも全部録音されているということは、つまりエンジン音が変わったのが何時何分時点で、そこから海面に到達したのが何時頃かというのは全部分かってるはずなんだけど、残念ながら今朝載った記事の中ではその時系列が書いてないんですよ。分かってるはずなんだけど、その辺が要するにリークの対象になっていなかったということなんでしょうね。ただね、よく分かんないことがいくつかあるんですが、この、米軍でいわゆるブラックホークって言われてる、ヘリコプターなんですけども、エンジン2つついてるんですよ、エンジンなんで2つついてるかというと、1つのエンジンがぶっ壊れてももう1つのエンジンでローターが回転続けられるようになってるはずなのに、2つのエンジンが同時に壊れるはずがないので、なんで落ちたかがわか、それだとまずわからないというのと、それとここにこの間元ヘリコプターのパイロットだった軍事に詳しい方がいらして、150メートルの高さでもオートローテーションって言ってエンジンが壊れた場合には、エンジンからローターをプロペラみたいな上でくるくる回ってるやつを切り離すことで竹とんぼのようにして降りることが、オートローテーションが150メートルでもできるっておっしゃったんですよ、この間ね。だけど現実にはそれが稼働してない。だから何が起きたかというと、おそらくエンジンにトラブルが起きた時に上空150メートルという非常に低いところだったんで、エンジンの出力が急に落ちた、そうすると150メートルの高さからかなり一気に下まで落ちて、 落ちて対処できるだけの時間的余裕がなかったんじゃないのっていうのがおそらく考えられる一番あったことなんだろうと思いますが、はい、今回まあボイスレコーダーの内容がこうやってまあリークの報道で一部されているわけですけれども、まあ、ボイスレコーダーとともにフライトレコーダーも回収されているはずなんで、まあ、そんなに時間はかからないかなと。やっぱりメインのエンジン、はい、あの一番上の、まあ、いろんな意見があったんですけど、ただはっきりしてきてるのは、実はこのブラックホークの過去の事故というのは多くはですね機体の異常じゃなくてパイロットの操縦ミスっていうのが全世界的には非常に多かったんですよ。で今回も一部そういう見方も最初あったんだけれども、それはなさそうだなと。だから機体の突然の故障で墜落したっていう蓋然性がかなり高くなったというのが、まあボイスレコーダーから証明されたんですが、まあもうちょっとあの詳細にデータは分かってるはずなんで、まあ、あとはどのタイミングで公表されるかという、
これからね、
今まあそんな状況ですね。
はい、ズームオンでした。
ズームオンミュージックリクエスト、お送りしたのはズリオロスパンチョスさん、だから言ったじゃないのさん、サッチーさん、前島カノンアナのファンさん、4人の皆さんからのリクエスト、海援隊あんたが大将あんたが大将あんたがキャスターみたいな、なんかね、ほら確かにあんたが大将はずっと聞いていると、いつの間にやらあんから大将に聞こえてくるという、
あんから大将にしか今聞こえなくなってしまって、あんから大将、
いやあんから大将ではないですね、
あんたが大将、
はい、まあ、今日はあんからからのゲストあんからからさんではない人に、
違います、今井さんです、
はい、ご登場いただきましたけれども、はい、今度このスタジオにあんからからさんに来ていただくという、
今井さんです、
あんからからさんです、
今井さんですもういいですか、
もういいです、大丈夫です、
お聞きの日本放送、この後夕方5時30分からショーアップナイトをお送りします。東京ドームから巨人対 DeNA 戦、解説田尾靖さん、実況松本秀夫アナウンサーでお送りします。そして明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップは、コメンテータージャーナリストの鈴木哲夫さんです。財源確保法案、子ども特例公債について取り上げます。そして明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、木曜日ですからね、飯田浩司アナウンサーの登場です。
いやー冒頭のニュースに戻りますけれどもね、ホンダが F1 参戦を決めたということで、はい、うんうん、ホンダは2021年に確かね、エンジンの供給をやめてますから、はい、2026年から再開だとすると5年ぶりということになりますが、私今年生まれて初めて、電気自動車の F1 レースというのを見に、わざわざインドまで行って、
そうですね、
電気自動車の F1 ですらあれだけ盛り上がるわけですから、これが本物の F1 だったらもっと盛り上がるだろうなと、
電気自動車の F1 はウィーンって言わないんですか。
言います、言います、やっぱりね、あんだけのスピードになるとタイヤの接地音だけでも相当ですよ、はい、まあ、この話をしだすと5時間かかりますので、
ですね、
今日はこの辺にしておきます。辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここまでのお相手は辛坊治郎と
増山さやかでした。
明日も聞いてちょうだい。